おはようございます。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は3月11日月曜日、時刻はもうすぐ10時になるところです。午前10時より元獣医師のアトリエ太郎さんと一緒にですね、コラボライブをさせていただく予定でいます。ですね、このコラボライブ急に決まったことになりますので、告知が結構ギリギリとなってしまいました。あ、カエルさん、おはようございます。カエルさんは、あれですよね、今日の夜の、月曜日の夜7時でしたっけ？カエルの人生語りライブ、勝手に。楽しみに今日もしてます。はい、違いましたっけ？今日はね、確か、結構多感な若い時期の時のお話をされるというふうに、はい、伺ってたので、もう本当カエルさんのね、人生波乱万丈、ね、本当に、だからこそ、この今のカエルさんがいらっしゃるんだな、ということをね、しみじみ、アーカイブなんかも聞かせていただきながら感じてますよ。ありがとうございます。今日はですね、メインはワンちゃんになると思うんですけれども、猫ちゃんにも共通するところがあると思いますので、ワンちゃん、猫ちゃん、ね、ペットさんの知られざる側面について、ちょっと私の方からね、こちらは分野外ではあるので、疑問に感じていることを、元獣医師のアトリエ太郎さんにお伺いしてみようかなと思っています。1年も経ってないかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、1年ぐらい経つのかな、もうぐらい前はですね、アトリエ太郎さんと私とですね、月に1回ずつお互いのチャンネルで、そのペットに関するね、事柄をコラボライブしていたんですけれども、ちょっとね、お互い忙しくなってしまって、今回はね、かなり久しぶりという形になっています。はい。なので、どの程度、まあ、ブランクがあるんですけれども、ちょっと今日はね、私の方から太郎さんにお願いをして、そうだ、せっかくならこれをライブでやりませんかということでね、急遽決まったお話になります。あ、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
聞こえますか？
聞こえます。皆さん、聞こえますか？
久しぶり、
ご無沙汰ですね。
大丈夫ですかね。
なんかこういう、ありがとうございます。こういう感じで。お話するのは久しぶりですね、
う
ん、
もうめっちゃ久しぶり、ありがとうございます。
いやいや、いつぶりかちょっと思い出せないですけど、うん、ちょっと昔の
私がふわふわしてるせい、
いやいやいや、そんなことないですそんなことはないんですけど、多分私のせいですね、みことさんが具合が悪くなってぐらいからちょっと立ち切れてたと思って、うんうん、
いやいやいや、
そう考えるともう1年ぐらい、
どうですか、その後もうだいぶ経ちますけど、何か変化ありますか？
まあやっぱり寂しいのは寂しいですよね。まあでもそれはしょうがないことだなと思って
。結局時間、
時ぐす
の流れ、そうね、そうですよね。本当に。
で、はいはい。こんな感じで、まあ毎日、うん、みこちゃんには話しかけてはいるんですけどね。
うんうん。
今日はかなり久しぶりになりますけれども、
はい。
もう急にお呼び立てして本当にお忙しいさなか、
いえいえいえ、
なさってありがとうございます。
久しぶりなんでちょっとうまく喋れるか分かりませんけれど、
どうします？私の方もこうリスナーさん今下で聞いてくださってる方も、まあ時間柄ね、もうちょっと実はお仕事始まってますっていう方もいらっしゃると思うので、無理に浮上はされなくていいんですけれども、うん、
はい。
リスナーさんもちょっとずつ変わったりしているので、もしよろしければ、うん、自己紹介などをまずしていただけるといいかなと思うんですけど、はい、これ台本全く何もほとんどないので。
は
い、
そうだね。大丈夫ですよ。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。おはようございます。なおちゃん先生のリスナーの皆様、今日はお邪魔いたします。アトリエ太郎と申します。
はい。
このアトリエ太郎っていう名前自体は、もともと私、経歴的には元獣医師 元をつけているんですが、まあ、今も資格はあるけれどね、大学を卒業して5年ほど、現役現場の獣医師をしておりました。診察室で、で結婚してなんやかんやして、ある時急にアクセサリー作家になろうと思い立ち、
はい、
でアトリエ太郎という名前で活動を始めたんです。
はい。
で、そんな中スタエフでね、うん、とはいえ獣医師の経験と、まあ、そういう飼い主様によく質問を受けたりお話をこうなんか聞いてもらう機会が多かったから、うん、スタエフで獣医さんのおしゃべりを始めたところで、うん、なおちゃん先生と出会いまして、
はい、
ありがたいご縁で。
いやもう3年以上前の話ですよ。
だからアクセサリー、そうそう、アクセサリー作家をしてた、してなんか今からいろいろ工夫してやっていこうっていう時に、なおちゃん先生が何のね不思議ななんかご縁で、うんうん、出会ってくださったから、
はい、
元獣医師の経験もいろいろと生かすこともでき、
うんうんうん、
で今はですね、
はい、
いろいろありまして、それまた、はい自分のいろいろを振り返った時に、うん、今まで向き合ってこなかったことをがっつりちゃんとやりたいと思って弾き語り活動を頑張っています。
そうですよね、はい、
はい、
太郎さんのチャンネルに
そう
弾き語りをされて
ます。誰、
はい、
そうなのだから元獣医さんとしてのチャンネルを別に持っているんですけども、本当に長いこと休眠してしまっていて、
難しいですよね、いくつも管理するのって。
そうなの、なんかうまいことせっかくだからやろうかなと思ってやってみたんですけど、はい、結局ねこの今生きてることものしか触らない状況に結局何ヶ月かしたらなってしまって。
だってほら日常生活がもう鬼のように忙しいじゃないですか。さんこの方はですね、開業獣医さんの奥様でありですね、
そうそうそう、
さらにお子さん男の子さん4人
そう
4人
ですよ。
はい、ですよ。もうこれだけ聞いても殺人的に忙しいのは皆さんに分かると思うので、はい。
いやいやいや。
そうです。私はあの方が引っ張り出すので、うん、はい。
いえいえいえ、ありがとうございます。まあ旦那さんは病院、動物病院をやってますが、私はもう今はね、まあなおちゃん先生と出会った頃も、うん、現場にはほとんど顔出してなくて、
うんうんうん、
まあ裏方、
うん、
影の裏のボスみたいな存在をですね。
はい
はいなんですけど、
はい、
うん、なんかね、なおちゃん先生から今日のお話いただいた経緯は昨日なんか告知でされてましたよね。
そうですね、告知ライブでしてたんですけど、まあ、改めてちょっとしてみようかなと思っていますし、うん、
あ、はい、
私がですね先日ある方からご連絡をいただきまして、ご質問をいただいたんですね。
はい。
その方は、全くそのペットさんを飼われたことはないと思うんですけれども、
うんうん、
その方のお友達がですね、お友達がワンちゃんを飼ってらして、そのワンちゃんがどうやら手術をしなくてはいけない病気かもしれないと。
うん。
いうことで、ただ、血液検査をしたのかな、はい、そしたら、人間でも、うん、RH、うんうん、プラスマイナスって、血液、あると思うんですけど、マイナスで、うん、珍しいみたいだと。で、珍しいワンちゃんの、手術をする場合に、輸血が必要になった場合は、うん、どうしたらいいんだろうっていうことを、なぜか私、
はい。
ですね、
はい。
これは私はちょっと分野外だなって思って、
はい。
そういえば、はい、犬の血液型については、うん、まあ、一般的な知識で、型はたくさんあるよとか、人間みたいにそんなに厳密に A 型には A 型の血液を輸血しなきゃいけないとかっていう感じではないよとかっていうぐらいしか、ざっくりしか知らなかったので、
うんうんうん、
あ、そうか、RH プラスマイナス人間にもあるけど、犬とかね、他の動物にもあるのかなとか、血液型は、そこまで厳密にぴったり合ってなくても輸血することがあっても、うん、プラスマイナスはどうなのかなとか、うん、そもそも さんの輸血ってどういうふうにやるのかなとかっていうことに、
はい、
疑問がムクムクと湧いて、
はいはい、
でこれはやっぱり、うん、ね、当事者の方に聞いてみた方がいいっていうふうに思って、
はいはいはい、
太郎さんにちょっと変なお話をね、はい、で多分皆さん飼ってらっしゃるペットさんの血液型が何であるかとか、
うん、
ご存じない方の方が多いと思うんですよね。
うんうん。まあ、私も知りません。
ないですしね。はい。そもそも、
調べたことがない。
調べる手段とかあるのかな。まあ、人間もね、今調べないじゃないですか。うん、私たちの子供、別に多分調べないんですよね、あんまり。
うんうんうんうん。
その時、必要な時じゃないと調べないから。うん。で、それが分かったところでっていうのもあるけれども、なんかそういうの知っておいてもいいのかなと思って、うん、ここに声かけさせていただきました。
うん、なるほどです。そうですね。結構難しい話になると思ったんで、ざっくり、ざっくりとした必要な知識だけをかいつまんで、
はい。
お持ち帰りいただけるといいのかなと思ったっていうのと、
さんたちに説明してる感じで。
そうそう、それとね、こういう情報って、うん、ネットで例えば犬の血液型とか輸血とか、
うん、
あとまあそういうなんか調べればブワーって出てくるじゃないですか。
出てきますね、いろいろね。
うん、うん、で私も今回そのお話もらったからふんふんと思ってある程度見てみたんですね、
うんうん、
で書いてあることはその通りのこと書いてあるから、まあ正直それ読んで理解できるならそれで、情報的にそのよっぽど変なこと書いてあるわけじゃなくて、ある程度の情報だったら正しいこと書いてあるんですけど、
はい、
まあ余計なその現場の、いや情報はこうだけど現場ではこうっていうのが結局わからないことによって、皆さんそれはどの今回の血液型に限らず、あそこ心配するとこちゃうんやけどなっていうようなこととかもいっぱいあるわけですよね。 なのでそういう説明がまあできるのがまあ私ができることかなと思ったっていうので、
うそうですね、はい、うん、ぜひお願いしたいです。
でその今回その最初のなおちゃん先生にそもそも相談いただいた方の経緯がね、
はい、
本当やったらねその方にアドバイスするんであれば、
うん、
獣医さんとどこまで話し合えてその心配をしているのかっていうとこやったんですよ、うんうん、私が気になったのは、
うんうん、そうですね、
その血液型をまあ何らかのタイミングきっかけがあって調べたと、
はい、
でマイナスってことが分かったことだけで心配してるんであれば、
うん、
全然何の解決にもならないんじゃないのかなって思っちゃって、
うんうんうん、はいはい、
なのでまあ何からお話しするといいかな。そもそもですね、血液型っていうのが、
うん、
抗原ってわかりますか？
はい、わかります。はい。
はい。
私はわかります。
赤血球の上にその抗原があるんです。
はい。はい。
ま、人間のイメージがしやすいので人間で説明しますと、はい、ちょっと私も人間の説明がうまくできるかと思って調べたんだけど、うん、
えらい。
ABC、ABO、AB ってありますよね。それで、うん、そう。で、その上に、
うん、
要は A 型の人の赤血球の上に A の抗原がある。B 型の方の B、赤血球の上に B の抗原があるんです。
はい、
はい、うん。で、これもネットにあります。だから、全然わかることなんだけど、わ、
うん、
かるように説明するとすると、
うん、
まあ、このもうややこしいから AB だけで話すと、
はい、
A 型の赤血球に A の抗原があり、
はい、
赤血球を入れている血液のお水の部分に、
うん、
B に対する抗体があるんです。
うん、
で抗原抗体反応って聞くことがあって、わかるかな、
うんうんうん、
抗原と抗体っていうのは、
ね、
抗体が抗原を認識して、
うん、
あ、こいつ抗原だって認識したらひっついて、
うん、
反応を起こすですね、はい、アレルギーの反応はこれに基づいて起きるわけですけれど、
なるほど、はい、
まあ、そういう反応があるわけなんですね。抗原に対して抗体は、
この字で
A に対する A の抗体があればひっつく。
はい。
けれど、A の抗体に B の抗体があってもひっつかないですよね。
うん、ひっつかない。
そういうのが抗原抗体反応の仕組みなんですけれども、
はい。はい、
人間の場合で言うと、A 型の人は A の抗原を持っていて、うん、B の抗体を持っています。
うん、
ややこしいけどわかる？
そうなん
で、B 型の人は B の抗原を持っていて、
うんうんうん、
A に対する抗体を持ってます。
うんうんうん、
だから、B 型の人を A に輸血しようとすると、
うん、
B の人は A に対する抗体持ってますから、
ああ、そうかそうかそうか。
反応を起こしてしまうんですね。
うんうんうん、違うぞと。
でそう、違うぞと。いわゆるこの反応を起こすことが拒絶反応といって、まあ、ひっつくことによって、イメージわかりやすく言うと、固まるというか、集まるというか。要は、赤血球同士がその抗体の反応によってぐーっと集まってしまって、赤血球の役割はなさなくなって拒絶反応が起きるってことなんですよ。
はいはいはい。それが拒絶反応の起きる原因ってことなんですね。なるほど。
そうです。で、はい、ちょっとこれ、厳密に免疫云々の話しだすと、ちょっと細かい言葉尻は間違ってるかもしれないから、はいはい、ざっくりイメージで捉えていただきたいんですけども。
はい。はい、
要は拒絶反応ってそういうことなんですね。で、B 型の方はもう生まれつき A 型には A の抗原があり、
うん、
B の抗体があるんですって。
はい。はい。
で、これが O 型の方。
はい。
O 型みんなに輸血できるとか言いますよね。
うん、言いますね。
O 型なんでみんなに輸血するかっていうと、
うん、
赤血球の上に A 抗原も B 抗原も持っていないんですよ。
あ、逆に持ってないんだ。
持ってない。抗原がないから抗体を持ってる人の血に入れても大丈夫っていうやつ。
ああ、なるほどね。反発されないんですね。
は
い、
そうそうそう。逆に、うん、O の方は、
うん、
抗 A の抗体と、うん、抗 B の抗体を持っているそうです。
あ、じゃあ大変です
ね。だから O の人は、うん、O の血液しか入れれない。これが人間の血液型の拒絶の仕組みですね。
なるほど、
これを踏まえて、うん、犬の場合どうかっていうことになると、
うんう
ん、今回多分調べてマイナスですって言ったやつっていうのは、
うん、
これ人と犬はだいぶ違っていて、
はい、
犬の赤血球に乗っかってる抗原が、
うん、
ドッグエリスロサイトアンチゲンって言って DEA って略されてるやつなんですよ。
DEA ですね。
DEA これネットで調べたら山ほど出てきますがこれに関しての話、
はい、
DEA が犬の赤血球を要は決めると言うんですが、
はい、
この抗原の種類が犬の場合は、
うん、
なんなら十何種類とか、
うん、
まあ、見つかってないかもしれない、うん、レアなもので言うともう見つかってないかもしれない、十何種類以上あるって言われてるんですよ、
うんうんうん、はい、
だからすごい種類が多いの。
はいはいはいはい。
で、
なんでそんな多
い。これがしかも1個だけじゃなくて、
うん、
1にプラス1を持ってたり、4を持ってたりとかいう感じで、
うんうん、って言いますよね。
うん、そうそうそう、すごく複雑なんですってね、うんうんうん、
不思議ですよね。
じゃあその抗原抗体反応で言うとどうかっていうと、
うんうんうん、そこが大切ですもんね、輸血とかする場合は。
そうそうそうそうそう。
何に対して起きるのか、
要は今ね、その方が調べてプラスマイナスうんぬんかんぬんって言ったっていうのは、
うん、
抗原がマイナスってことなんですね。
なるほど。はい。
で、おそらくね、そうなんです。そうで、日本では、
うん、
この一番最初の、
うん、
その赤血球のその抗原の名前がね、犬の場合、うん、
はい、
1.1 っていうのがあったり、
はい、
1.2 とか2.3.4 とかいうふうにこう種類によって番号がついてると思えばいいんですけども、
なるほど、
うん、その1しか調べないんですよ。
そういうことなんだ。
はい。で、その検査キットしかなくて、うん、その1しか調べ、まあ他を調べる意味があんまりないっていうのは おそらくこの1の分だけが激しい抗原抗体反応を引き起こすということが知られているから、うん、まあ、臨床的に調べる意味がそもそもあるとすればこの1なんだろうという解釈だと思うんですね。で、まあ、検査キット病院でまあ調べるとして、検査キットで調べるとして、うん、1しか結局あるかないかわからないんですよ。
なるほどね。
でね、この1だけがあるかないかでいう、そのマイナスっていうのは1の抗原を持ってませんってことなんです。
はあ、そういうことなんだ。
で、抗原を持ってませんなんだけど、抗体もわからないですよね。
わからない。
今最初の人の話の説明の大前提で言うと、抗体持ってるかが大事なんですよ。抗体持ってる人にそこの抗原入れちゃダメですよっていう話なんですよ。
拒絶反応が起きちゃうよっていうことでしたよね。
そうです、そうです、そうです、そうです、うん、なので、じゃあ犬はどうかというと、一応これ昔からもうそれは言われてることなんですけど、自然抗体を持っていないとずっと言われてきたんですね、犬の場合は。自然抗体というのは生まれ持って、じゃあ例えば、今話に出てる DEA、
はい、
抗原ね、うん、犬の赤血球の抗原の、まあ、1番に対する1の抗体を生まれつき持ってませんと言われてきたんですよ。
難しい、うん、
人の場合で言うと A 型の人は B に対して抗原、持ってるって話です、はい、最初の大前提が、で、犬はそこを持ってないと言われてきたんです、ずっと。
ね、面白い、そこが違うんだ。うん、
それが最近のなんか、まあ、研究ってどんどん新しくなってきますんで、はい、全く持ってないというのは嘘じゃかもしれないというふうに言われてきてるみたいなんですけれど、
うん、
ただ相当少ない、だからまあほぼほぼ認識としては
なし、
生まれ持ってどこ犬同士の血液型に対する抗体は持ってないという、まあ、今まで通りの感覚でいうと認識なんですよ。
うんうん、なるほど。
だから、1回目の輸血は、ほぼ、上手でしょうという。
ああ、なるほどね。こう。
わかりますか？ちょっと複雑。わかります。
細かいところはちょっとすっ飛ばしたけど。
ですから、例えばその方が、うんうん、そうそう、だいぶすっ飛ばしてるけど。
すっ飛ばしてるけど、
うんうん、そう。
でもその、
わかりましたか？
わかりました、うん。その、数値的マイナスだっていうことでも、うん、1回目、その方のワンちゃんが1回目の手術の輸血であれば、うん、そこで拒絶反応が起こるということは、
可能性はかなり低いでしょうと。
ということですね。
いうことです。
うん、
うん。う
ん。カエルさん、ありがとうございます。
うん。はい。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ。
そこまで心配しなくてもいいんじゃないのっていうことが。
そもそも、そうそう。だからそこ、その方の状況が、まあ1回目の輸血なのか2回目の輸血なのか、しかもそのマイナスと言われたことを、お医者さんが、これはもう何もできないと言われてのその方の心配なのか、
うんうんうん、
何なのかが全然、
そうですね。
まあ、正直そういう、アドバイスは何もできないだろうなとは思ったけれど、うん、まあ、いろいろなんとなくふわふわ疑問に思ってもらってるワンちゃんの血液型の捉え方はそういうことですね。はい、
なるほどね。人間よりもいろんな方があるんだけれども、うん、人間よりも拒絶反応が起きる可能性が少ないから、
うん、そうです。
1回目の輸血であれば、そうそう、うん、どの方を入れたとしても拒絶反応が起こることがほとんどないよっていう認識なんですね。
認識です。
なるほど、なるほど。
完璧なお茶先生。
すっごい、ま、すっごい端折りましたけど。
そうそう。でね、はい、じゃあ2回目は何かと言いますと、うん、1度目の輸血で、うん、そのドナーに対する抗体は、うん、生き物として作るんですよ。異物が体に入ってくるので。自分と違う方が入ってきたら、
うん、
まあ、例えば、わかりやすく今ので言うと、
うん、
自分は1の抗原を持ってない、
うん。
で、1の抗体も持ってないですよね。初回だから。
そうですね。持ってないですね。
うんうん、でも、1の抗原が入ってきた場合は、1の抗体を体が作りますので、2度目、一致の抗原が入ってきてしまうと拒絶反応が起きるんですね。
なるほど。じゃあ同じワンちゃんからの血液は2回目は入れられないってことなんですよね。
はい、あ、そうですね。そうです。
方がバ
ッチリ。リスクとしては。
逆に言うと、その、なんていうので
、うん。
ごめんなさい。あの、こう、
いいよ、
うん、自然抗体を持ち、もともと持ってないからこそ、2回目は同じものは入れないよっていう形になるわけですか、
うん、例えば2回目も、
うん、あの、例えば、A 型の人は B 型の血液というかに、抗原に対しての抗体を持ってるから、最初からずっと最後まで B 型は入れられないじゃないですか。
あ、そうですね。そうですね。
例えば同じ A 型、その A 型の人は、例えば自分のお母さんが A 型で、うん、1回目の輸血の時にお母さんの血液を入れられる、2回目の時もお母さんの血液を使えるということですよね。でも犬は、
うん
もともとどの血液に対しても、うん、その抗体を持ってないで入ってきた時に初めて作られるっていうことだから、
うん、
2回目以降
は犬
が最初に入ってきても2回目以降同じものは使えないっていう認識でいいですか？
それを厳密にお話しするとちょっと今私も
長くなる
はっきり答えれないのが赤血球の抗原とかに対する免疫反応が人と犬でどう違うかがちょっとわからなくて。
なるほど、なるほど、なるほど。そこが違うのか。生き物としてね。
そうですね。免疫反応ってすっごい複雑なんですよ。
うんうんうん。そりゃそうです、ね、
だから、
うん、
抗体を作ったとしても、まあ、いわゆるほら、アレルギーの話でよく言いますけど、別に異物反応だと、認識する必要がないのに反応が起きてしまうとかっていう免疫を獲得する仕組みみたいなのがその輸血に関してどうかがちょっと複雑、
うんうんうん、
ちょっとわからなくて私もごめんなさい。
いえいえいえ。
なので、
うん、
人と犬でそう違うのはっていうのがちょっとわからないですけど、
うんうんうん、なるほど。でも、その現
場ただ一応その現場のセオリーというか、
はいはい、
うん、
うんではどうですか。
一度目は、まあ、あの患者さんにお話しするときにこういう理由から、うん、基本的に一度目の輸血で拒絶反応が起きてトラブルといいますか、うん、あの輸血に問題が起きたっていうことは、まあ、かなり少ないと言われてるし私自身も経験はないわけなんですよ、
はいはい
うん、っていう話し方で一度目の輸血に関しては安心していただくんですね、
うん、はい。
で2度目に関しても、うんそこの不安が、まあ、出てくるんですけど一応これね、
うん、
クロスマッチ試験っていうのがありまして、
はい、クロスマッチ試験、うん、
はい、これ現場でその輸血をする際の、
うん、
なんていうかなテストみたいなことなんですけども、はいはい、ドナー、なんていうのが分かりやすい供血と輸血してもらう側、
うんうんうん
うん、ドナーとなんていうっけレシピエント、
うんうん、要するに提供する側と受ける側ですよね、
うんうん、そうそう。それでね提供する側の、うん、今も言いましたけど、うん、赤血球の抗原が問題になるって話じゃないですか、
うんうん、そうですね、うん、
受ける側が抗体提供する側の抗原が問題を起こしますよというのが今の説明ですよね、
うんうんうん、
ですから、混ぜるんです2人の血液を。
おお、なるほど。
はい。そして受ける側の血所、
うん、
血液じゃない部分に、提供する側の赤血球を混ぜる、
うんうんうんうん、
これがメイン試験ですね。
あ、
ここでアウトかどうかをチェックするんです。
あ、なるほど。それは、そのお互いの提供する側も受ける側も血液の、うん、少量を取ってそれこそ
試験管の中、そうそうそう、その実際に体に血液を入れる前に試験管内といいますか、
そういうことなんですね。
そうです。で、うんうん、めっちゃめんどくさいんですけれど、うん、これ混ぜるんですよ。で時間を置いて、うん、凝集反応が起きるかどうかっていうのをチェックする試験があるんです、
う
ん
う
ん、
そう、うん
うん、で、副テストっていうかな、
うんうん、
受ける側の赤血球が、
うん、
提供側の血小、混ぜて問題、凝集が起きないかどうか、
はい、
とか、それから自分同士の、 混ぜてみたりとかっていうテストをやるっていうのがクロスマッチという試験があって、実際に体に輸血する前に体の外でそれをチェックするっていうのがあるので、まあこれ今の話上で言うと、同じ個体から同じ個体に輸血をする2回目の輸血であっても、このクロスマッチで問題がなければ問題ないでしょうという判定になるんですよ。
なるほどね。
臨床現場でのその輸血をする際の決定の手順としては、
それはクロスマッチテストをしてから、これだったらいけるでしょうっていう結果が出るまでどのぐらい時間かかるんですか？
その日何時間置くんだったかな、忘れたけどね。
その日中には出るの？
あ、その日中に、はい。
なるほど。なんかすごい初歩的な質問になるんですけど、
です。だからそのはい
はい、初歩的な質問なんですけど、
はい、
そもそもその輸血が必要になるぐらいの手術で。どういうケースがあるの？はい。
あ、そうですね。うん。もういい？この、抗原抗体反応の話分かっていただけた？
ざっくりとですけど分かりました。
ねえ、なるほどって分かっていただけたよね。じゃあ、さすがだわ、なおちゃん先生。じゃあ、どういう状況でっていう話ですよね。ワンちゃんの場合で、輸血が必要になるときって、要は貧血を起こしてるときなんですけども、じゃあ貧血って何で起こすかっていう話になってくると、まあ、慢性的に血液を作れない病気になるか、慢性的にその作られた血液が壊れていくような病気かっていう慢性的な貧血が一つと、あと急性の貧血ですね、まあ、免疫が絡むことが多いですけども臨床上では、もう一つは出血ですね、
なるほどね。
で、出血を起こして貧血になるぐらいのっていうと相当大きな怪我なんですよ。
ですよね。
まあ、やっぱり一番大きいのは交通事故とか、
なんかだから
よほどワンちゃん同士のトラブル、髪傷だとか、そう、まあ、何か、まあ、野犬の場合であれば、罠と言いますか、こうね、怪我をしてしまうようなこう器具で出血が、
大怪我ですよね。
そうですね、かなり太い血管をやられちゃうような場合の、今すぐ輸血が必要になるようなケースっていうのはそのぐらいなので、出血、ワンちゃんの場合は出血、交通事故以外なかなかもう少ないですけれど、で、手術の場合で言いますと、血管をかなり巻き込んでる腫瘍とか、それもかなり大きな、お腹の中にできてるとか、臓器を巻き込んでいるとか、っていうようなケース、輸血を準備するような手術というと、なんで交通事故か、手術っていうと交通事故じゃないと思うから、まあそのご相談のケースで言うと何かしら大きな
腫瘍とかですね、
腫瘍があるかとかいうことかなと思うんですけど、でその血管の巻き込み具合も事前にかなりリスクがありそうな場所にできてるなっていうことだったら CT を取ったりとかですね、レントゲン、エコー以上の検査をして、それでもやるかっていう、かなりハイリスクな状態やけどやるかっていうぐらいじゃないと、輸血まで準備して手術するっていうことは実はそんなに、
そうですよね、
マチ医者レベルではないですかね。
なんかだから私もその手術って聞いた時に何の手術をするんだろうって質問に浮かんない、で、実は内田美琴さんも、その一回あの子はちょっと腸がちょっと、あった部分があるというか、
試験回復しましたよね。
はい、そうして、でその部分がまた機能してない部分があってっていう話だった時に、その、かなり太い血管を巻き込んでるような、巻き込んでるというか近いから、変な話、その大腸だったらそこだけカットしてっていうのもできるんだけど、 そういう手術ができる場所でもない。それ、その手術をするだけで、変な話、ちょっとリスクが高いっていうことも言われたんですよね。で、まあ、その手術をしなかったんですけど、輸血が必要なぐらいの手術ってかなり大きなことなんだろうなっていうのを思ったんですよ。
そうですね。今の美琴さんの話になると若干脱線するんですけど、その、出血するから輸血が必要になるということで、手術できないっていうんじゃなかったと思うんです。おそらく。腸に栄養を供給してる太い血管を、どこかしらで遮断してしまうと、ですから、その、出血は、変な話、起こす、させずに切って取ることもできるわけなんですよ。手術の場合。で言うと、出血する前提の輸血が必要な手術ではないですよね。
そうですね。確かにね。確かにそうですね。
で、出血する前提での輸血っていうのは、先ほど言ったような、もうそのこの出来物を取るために大きな血管を切るのに、しかも血管っていうのは結びながら止めながら切るんですけれど、
結びながら止めながら切るんですか？
もちろんもちろん、止め、あの切った後止めるとかじゃなくて、切る前に結ぶ。だからすごく細かくめんどくさいというか大変な作業してますよ、かなり。
しかもあれですよね、小動物だったらそれだけちっちゃいとか細かいわけですよね。
まあまあ、あの犬のサイズにもよりますけど。だからその出血はそういう意味で不必要な出血は起こさないように手術するわけなんですよ。ですからどんな手術にも輸血の準備がいるかっていうと いらないんですよ。
そこはちょっと
ですけど、あまりにも出来物が大きかったり、もしくはその出来物を取ろうとする場合に、あまりにこの直近というか窓なりにすごく太い血管があって、傷つける予定はないけれども、万が一傷つけたら大順番なんですよ。
そりゃそうですよね。止まんなくなっちゃうってことですよね。
そうなんです。だからそういうのか、もしくは今現在が非常に全身状態が悪くて、
貧血、
そもそも今現在貧血でっていうことですけど、まあ手術だからね、正直ね、なおちゃん先生の相談のされ方もね、なおちゃん先生自身も お答えに困るような状態だったと思うんですけど、手術イコール輸血絶対準備しますってわけじゃないから。
そうですよね、
だからやっぱりかかりつけの先生との今現在どういう状況で輸血に関する心配をしておられるのかっていう現状が、ちょっとおそらくそこの部分もかかりつけの先生は、まあもし飼い主様が不安に感じておられれば説明するはずなんで、
そうですね、
だからちょっとご相談内容自体がその心配、適切な心配かどうかはちょっとわからなかった。
そうですね、その感じだった。状況、そのワンちゃん自身の状況って置かれてる状況が一体どういうものなのかっていうのがちょっとわからなかったので、まあ、一般的な今回ね、ご質問という形にさせていただいたんですけれども。
そうですね。
はい、そもそもやっぱり、その、ね、ワンちゃん、まあ、ワンちゃんだけじゃなくても、動物さんを飼っていて、暮らしていて、一緒にその動物病院に連れていくっていうことは、まあ、特にシニア期になれば頻繁にあると思うんですけれども、その中で、やっぱりこう、その、輸血をするっていうことって結構特殊だと思うんですよね。
そうですね、
だからこそ、多分これはどういう時に、そのどういう病気だったりとか、どういう状況だったら輸血が必要になるのかとか、輸血をするってなった時に、そのどういう段階を、それこそさっきおっしゃってくださったクロスマッチテスト、
はい、
あったりとか、どういう手順でその輸血になまで運んでいくのかとかね、そういうのをちょっと知りたいなということが今回の趣旨だったわけなんですけれども、
はい、
これって猫ちゃんも一緒ですか？ワンちゃんと大体。
あ、猫ちゃんの場合はね、違うんです。血液型の
また違う
解釈が
難しいね。
そうなんです、はい。で、私自身は結構犬を扱う症例 の方が多かったので、
うんうん、はいはいはい。
で、猫の輸血を臨床現場でするってそんなに多くなかったんですよ、実は。
なるほどね。うんうん。
それこそドナーの問題があって。
ああ、じゃあ猫ちゃんはワンちゃんのように、その1回だ、うん、1回目だったら誰の血液でも大体大丈夫ってことではないっていうことですか？
ね、猫ちゃんは犬と違って、その DE、あ、で、ドッグエリスロサイト、DEA じゃなくて、
うん、
AB 型なんですよ。AB、A 型、B 型。
だ。
AB 型。
はいはいはいはい。
っていう猫同士ですよ、この血液型の話は。うんうんうん、
はい。
人とは別ですけど、
もちろん。はい。
はい。
へ
ぇー。っていう、なんですけど、これもまだその、まだ情報としては、
うん、
それほど、なんだろうな。
浸透してない？
まだまだ、まだまだ、なんだろう。これから未解明というか、研究段階も大きいと言われていて。
はい。はい、
一応なんか日本では A 型が一番多い。で、B と AB は少ないって言われてはいるんですけど。
へぇー、面白いですね。なるほどね。
で、まあ結局はクロスマッチですよね、やっぱり。
あ、クロスマッチはした方が、どっちにしたって
話。そうそうそうそう。うん、そういうこと。なりますよね。
なるほど。うん、
ただ、病気の内容としたら、
はい、
まあ犬ももちろんだし、猫ちゃんもそうかなと思うんですけども、うん、免疫が関係して貧血になる病気が多いんですね。やっぱり
多いですよ、猫ちゃんってね。
で、免疫介在性の貧血って言ったりするんですけど、うんうんうん、はい、自己免疫疾患で自分が自分の赤血球に対して抗原を作る、
うんうん、
あ、抗体を作る、ごめんなさい、うん、自分の抗原に対して自分の体が抗体を作るっていう病気、
厄介ですよね、
うん、厄介なんですよ、うん、こういう病気になることが多くて、
うん、
で、そういう子っていうのはさっきも言ったんですけど、その免疫の基準が難しくて、なぜその自分の体に対する抗体ができてしまってるのかっていう、うんうん、どういう免疫システムでそういうことになってるかって、そもそもの話なので、うん、輸血に対するリスクっていうのはさっき言ったような、
うん、
理屈上はこうだけれども、ちょっとやっぱりハイリスクな輸血になってしまいま す、ね、ということになるんです。
中に入ってみないとわからない。
そうなの、うんうん、
やっぱりクロスマッチテストをやったとしても、そうそうそう、時間が限られている中でだけの臨床反応を見るわけですから、
中に、まあ、そう、体の中で起きてることじゃないからね、やっぱり結局は
他のこともいろいろかかわってくる場合の方が多いですもんね、
うん、そうなんですよ。
なるほど、
うん、ただ、うん、やっぱりこういう病気ほど輸血せざるを得ないというか、うん、
そうですね、血液が作れない、
はい、
循環辛いとかね、うん、
出血が起き、そうそう、出血が起きてるから、その出血を止めてあげて、うん、で、その自分の体が血液を作り出す時間を稼ごうとかではなくて、
うん、
自分の体の中で自分の赤血球が壊れるような病気になってしまってるから、
うわ、
輸血をしてあげることによって、うん、治療の時間を稼ぐ、で、お薬によって薬が効いてくる時間を稼ぐみたいな役割が大きくて、輸血せざるを得ないんですよ、やっぱりリスクを抱えつつも。
なるほどね、難しいところですね。どっちのリスクが高いかっていうことですもんね、
うん、うん、
なるほど。
なんで、まあそこは、そういう病気なであればね、
うん、
あの獣医さんが、かかりつけの獣医さんがしっかり話はしてくれるはずなので、
うんうんうん、
あまりそこの点を不安にいつも感じておく必要はないんじゃないかと思いはしてるんですけども、
う
ん、
はいはい、ありました、ありがとうございます、うん、いや、はい、本当にその医学的なことってやっぱり、
うん、
一般的にこう一緒に暮らしている人間人々からは分かりづらいし、
うん、
話、
うん、
自分の子がね、そういう風になってみてからじゃないと知らないこともたくさんあるじゃない、
うん、そうですね、うん、そうなんですよね、本当にね。
でもその自分の子がそうなった時って、やっぱり変な話、その、
うん
うん、さっきどうなるんだろうとか、うん、何がいけなかったんだろうとか、うん、 こうどうしてあげることができるだろうっていう方にやっぱり意識が向いてしまうと思うので、
そうですね、
事前にねそういうことを聞いておけてよかったなとは思うんですけれども、かなりその動物ごとによって血液だったり免疫だったりのシステムっていうのが大きく違うっていうことですよね。
そうですね、すっごい難しい分野なので、
それでかつ、その、なんていうのかな、獣医療が、
はい、
かなりこの数十年で進歩してると思うんですけれども、
はいはい、
人間の方が研究もいろんな意味で進んでるし、
もちろんそうですね。
やっぱりこう、人間の医療体制というか分かっていることを100としたら、ワンちゃん、猫ちゃんっていうのはそれよりもパーセンテージは下がるという形になるのかなと思ったんですけど、
そうですね、
未知数のところが多い、
そう思います。
なるほどね。
まあでもその獣医学、獣医療という分野に関してのここ5年10年の進歩というかはすごいと思うんで、
そうですよね。
まあ、それこそ変な話ね、いつも話が出ますけど、私の旦那さんが歯医者さんですよね、ワンちゃんのね。でも大学生の時、歯科の分野なんか習ったことなかったですからね。
そうなんだ。
そのレベルで発展はしてきてるんですよ。なのでやっぱり、それは飼い主様がやっぱりそういう飼い方をしてくださってるから、しっかり、
はい、
あのね、やっぱり私たちが学生の頃って、まあ、20年前としましょうか、20年の間でやっぱり、ワンちゃんにへの病気に対する意識とか、ワンちゃん猫ちゃんとかのペットに対する病気の意識っていうのは全然違うと思うし、なのですごい進歩はしてると思うんですけど、でも私さっき なおちゃん先生がお話しされてたことで一個思ったのが、
はい、
うちの子がなってみないとわからない、で OK な分野の 病気や、今回の輸血に関しても、そのぐらいレアケースと言いますか、変な言い方ですけど、いつもいつも心配して備えておくような話ではないと思うんです。ですが、あの、いわゆる避妊去勢をしないことによってこんな病気になるっていうことであったりとか、あとはその歯医者さんの話ですね、お口のケアをしないで いるとこんな病気だったりこんなトラブルを将来起こすよっていうことに関しては、できたらなる前に、情報を、自分ごととして捉えておくといいんじゃないかっていう、そういうその、なんて言いますかね、
それはそうですよね、分野の違いはありますよね、
あるかなと思うんで、そこのアンテナ、何もかも今回の輸血のようなことも、うわーって心配するようなことではないと思いますので、そ
うですね、逆に言うと、あの、今日この話を聞いてくださる方がですね、これ聞いて、なんだ、なんか、うちの子の血液型知らなかったし、なんかあった時に輸血が必要になったらどうしようって思ったりしたこともあったけど、でもそれは、あの、レアケースなんだとか、そんなに心配することでもないんだっていうことが逆に分かって、
そうそう。
かもしれないですね。
で、例えば、私、この子の血液型知らないから調べようって調べた、とてっていうような、とてっていうようなことなんです、臨床の現場的には。やっぱりその時の状況次第で局面によって選択肢ってやっぱだいぶ変わってもきますし、
その時に
あの DEA がプラスかマイナスかで、そんなにそれが備えてた備えてなかったで大きく変わらないから、
例えばその交通事故で、あの、一刻を争う情報の時に、クロスマッチテストとかってしてる余裕はないですよね。
状況によりますね。
そうなんだ。やっぱり優先されるものですか？
優先する余裕、もちろん余裕があればした方がいいと思います。
なるほど、なるほど。
っていうのが、 手術ってそんなすぐに入れないんですよ。
うんうんうんうん、そりゃそうですよね。
今交通事故で一刻を争う手術って言ったとって、まあ、どういう手術するかによるけれど、
うん、
そんな、じゃあもう今お腹開けましょうとか、
うん、
っていうぐらいすぐにはできないですよ。
うん、なるほどね、
手術自体って、うんうん、今あのよくイメージがあるのがね、あのね、緊急でさ、
うん、
あの医療ドラマとかでガラガラガラガラって運ばれてきてさ、そうそうそう、手術室にもうガラガラ運ばれてくるみたいな、あんなことはないので、
うんうんうん、
やっぱり現状検査、検査しっかりして、
はい、
で手術に耐えうる体を整えてあるっていう時間っていうのは絶対あるので、
うん
うん、うまくやれればクロスマッチをまずはやって、うん、輸血が必要かなと思った時点でクロスマッチをやって、
うんうん、
でその間に手術の準備、何々検査、何々何々、まあ、なんか何かしらそういうやりようはあって、
はい、
ただそこは病院の体制であるとか、
うんうんうん、規模だったりとかね、うん、
あとそのね、同時にどんな患者さん見ながら、まあね、その子だけにかかれなかったりもするので、いろんな入院とかいろんな子を抱えてれば、同時に抱えてれば、ね、やっぱりそういう部分もありますね、うん、現場的には。
そうですね、なるほど、
うん、
そっかそっか、
うん、
ね、でちなみにそのあの太郎さんの体験の子も、
うんうん、
今のワンちゃんも、うん、その狂血犬だったんですよね。
はい。
で最後にその狂血犬についてちょっと知らない方も多いと思うので、はい、教えていただきたいんですけれども、
はい、
その狂血犬っていうのはその何かあった時に血液を提供するワンちゃんっていうことですよね。
うん、そうですね。
で、その、そういうワンちゃんっていうのは、大体どこの動物病院にも一頭はいるものなんですか？
いや、いないとこもあると思います。
うんうんうんうん。そういう場合は、もし、ね、そうやって輸血が必要だよってなったときは、どのようにその血液を確保するんでしょうか？
あのね、私がその、うん、聞いたことあるのと、まあ、相談を受けたこともあるんですけど、
うん、
狂血犬が常駐してない病院だったから、
うん、
まあそれこそね、あのちょっと話戻るけど、
うん、
ワンちゃんが貧血で病院に来るときって結構深刻なんですよ。っていうのが人と違うくて、ちょっとフラフラするな、ちょっと息切れするなっていうのが飼い主さんから見えない、見えないというか、よっぽどになってからしか気づかれない、どうしても仕方がない時があって、で言うと、病院に来て貧血がひどくて輸血が必要だっていう段階でも、その日とか次の日に輸血した方がいいぐらいの数字になってることが多いんですね。
はい。
で、そんな現状で、狂血犬が常駐してない場合、
はい、
病院の先生のやり方にもよると思いますが、
はい、
患者さ
ん
にドナーのお願いをする人を、
あ、
まあ、昔からのお付き合いがあるとか、
はいはいはいはい、
ブリーダーさんとのお付き合いがあるとか、
うんうんうんうん、
何かしらコネクションがあって、
うん、
なんかあったらこの人に血をもらおうっていう準備をしてる人が人、まあ、まずはパターンとしては1個、
パターンと
して、
ね、うんうん、
で私聞いたことあるのは、うん、探してきてくださいって言われたっていうのがもう1個。はい。
マジですか。結構大変ですね、それね。
で、正直そうなの。だからその辺が、私が今回の輸血に関して準備したらいいかなと思うのは、うん、自分がかかりつけになってる先生のところに狂血犬がいるのかどうかと、
ね、うん、
まずはそこと、
うん、
あと、そういう場合は、なんかそういう、もらう、
うん、
何かあるのか、まあ、聞けるか分かんないんだけど、聞けたら聞いといた方がいいのかなとは思いますかね。
うんうんうん、そうですね。そうですね。
うん。まあ、病院選びの一つの理由にもなるかもしれませんし。
確かにね。
うん。
ああ、なるほど。
で、病院の、まあ、現状といいますか。
うん。
例えば、大 きな、私がね5年間勤めた病院っていうのは、うん、もう獣医が常に10人ぐらい勤めてるような大きな症例数もすごく多い大きな病院だったので規模が、
はいはい、
だから狂血犬も、うん、常に3、4頭とか5頭とか、
うんうん、
ワンコがいました、
はいはい、
世話もしてましたその分、うん、その世話も仕事の一つだった、
うんうん
うんうん、けど、うん、やっぱりうちの旦那さんがやってる病院は、
うん、
うち獣医一人で基本的に仕事していて、うん、
はい、
っていう一人の獣医が抱えられる患者さんの規模の病院なので、
はい、
狂血犬いつも1頭しかいないです、
うんうん、でもいらっしゃるんですね。
そうそう、だからやっぱりその一刻を争うときに、うん、いるかいないかはすごく大きくて、
ですよね。
で、確かに、まあ、うん、変な話、この狂血犬の子からしか輸血基本的にはできないですけれど、
はいはい、
よほど厄介な血液の病気で何度もってなったら、うん、まあそれこそ、お知り合いの動物病院の狂血犬からもらうとかっていうような、
うんうん、
そういうアクションを起こすかも獣医によりますし、
うん、なるほどね、
うんうん、っていうのが裏側かな、
うん、そうかそうか、でもそこもね、うん、結構知らないですね。そ
うでね、そうなので、あのうちのワンコたちは先代も今回もゴールデンで、
うん、
体重も20キロ以上あります、
うん、はい、
一回血液をやっぱり100とか200とかもらうんですね、
うんうんうんうん、
ミリリットルね、
はい、
輸血をする、
そりゃそうですよね、
うん、うん、ので、
うん、
ってなったら、じゃあチワワちゃんは狂血犬にはなりえないんですよ。
ですよね。
例えば、
じゃちょっと、
うん、そんなに血液ボリューム抜けないから、
うんうんうん、
っていうようなこともあるから、
うん、
じゃあ患者さんにドナーのコネクションがありますとはいえ大型犬の子だったりすると思うし、うんうんうん、なんかそういうことを常に準備してる先生がね、その狂血犬を飼う以外でどのぐらいやってるかがちょっと私はわからないんですけど。
なるほど、確かに私の、行ってた動物病院も、
うん、
狂血犬さんいたんですけど、
うんうん、
やっぱりラブラドールと、
うん、
あと、なんていうのかな、ミックス犬というか雑種犬だけれども、うん、
体格の大きな子でしょ、多分、
うん
うん、
でしたね、
うん、そうなんですよ。でやっぱりその子たちの健康面の管理もあるし、
そうですね、うん、
年齢的なことももちろんありますし、
うんうん、大体何歳ぐらいになったら引退とかってあるんですか？
いやもうこれはね、うん、決まりはないからね、ある程度なんですけど、やっぱシニア期ですよね、
うん、6、7歳ぐらいかな、そしたら。
そうですね、病気にこれからね何か抱えてもおかしくない年齢になってくるので、そのワンコ自体が
健康でないといけないですもんね、やっぱり。
そうですね、うんうん、そうなんですよね。
なるほど。
まあでも一応今まだ次の代がいないから、タラちゃんは必要な時は出動しますけど、今年で7歳になりますね。
そうなんですね、
うん、
そっか、そろそろ。
あ、健康ではあるから、うん、それこそそのドナーの血液検査もやっぱりしっかり管理して、
もちろん、
うん、うん、っていうようなこともあるから、
うんうんうんうん
うんうん、まあ、年に多い時でどうだろう、4回、5回、
そんなに出動するんだ。
出動するかな、まあでも年にそのぐらいのことですけれど、まあだから皆さんが飼ってるワンちゃんが、うん、じゃあそういう必要が出てくるかでいうと、もっと確率は少ないでしょ
う。そうですよね。うんうんうん、
うん、だからね、そういう、そう、そういう感じの話だってことで捉え方はいいと思うんですけどね。
すごい分かりやすくてよかったです。あの、聞きたいことが、
あ、
はい、
はい、
聞きたいなと思ってたことが、
うんうん、
全てクリアになりましたので、
よかったです。
やっぱりこう、こういう話って、まあ、当事者になったらいろいろ説明していただけるのかもしれないですけど、
ん
その、
うん、ごめんなさい、今ちょっとね音が途切れたよ。なん
だ
った
、はいはい、こういうお話ってね、
うん、
なかなかその聞くこともないと思うし、
うん、
うん、狂血犬っていうものの存在も 知らないっていう方が多いと思うんですよ。
うんうん、そうですね。
だから、もしかしたらね、動物病院に大きい、私昔言われたことがあったんですけど、お客様に。
はい。
小型犬のワンコさんで、
はい。
大型犬を見ると吠えるんですけど、動物病院に行くといつも大型犬がいて、
はい、確かに。
もう動物病院を変えようかと思ってるみたいなことを。
ああ、なるほど。
で、なんかもう、先生の子だったらもう奥入れといてくれればいいのにみたいな感じで文句をおっしゃってて。
まあね。
まあまあまあ、そうなんですけどね。
まあそうなんですけど、うん、ですけどね。
ただただ、ただただ、その可愛がられるペットとしてよりも、もうちょっとお役目のある子たちだった、
そうです。
という話をしたところ、そのやっぱり狂血ドナー犬だっていうことをご存知なかったようだった。
うん、ああ、そうかそうか、
うんうんうん。
なるほど。その、我が家、我が子を、我が子をその仕事場にっていう感覚で。
我が子仕事場に連れてきてみたいな。
なるほど、なるほど。そうですね。
うん。そうもしてないんだけど、受付の、カウンターの後ろに母言いながらいるみたいな感じの子だったので。
そうですね。まあそうですよね。看板犬としていることも多いですよね、多分ね。
なのでね、動物病院に行って大型犬がいても皆さんあの子たちは血液を提供しているお役目を持ってる子だよ、うんうんうん、だからだから
高い目で
見ていただけるといいなっていうことを、ね、今回、
ね、そうですね、
皆さんにお伝えできたらいいかなと思います、うんうん、
そうですね、
はい、いやいや、
そうですね、
マスターちょっとい
やいや、
それで、ね、難しいお話入ってきたので、太郎さん自身もね、うん、説明するのが大変だったんじゃないかなと思うんですけども、
いえいえ、もう本当これ以上厳密な話になるともうもっと細かい、なんか私が説明したこともいや、そこはもっとちゃんと言うならばこうみたいな風なツッコミも入りかねないような、もう本当そう、でもまあ現場でというか飼い主さんがざっくり知っておく知識としてではいいかなというか、うん、十分かなというか、
いや本当
思うんですけれど、
本当になりました、うん、
いやいや、よかったです、ありがとうございます、
はい、
はい、
今日は1時間そんな感じ、
また何かあれば
お話しさせていただきましたけれども、
ぜひぜひ、
ね、またこれを機にコラボをやりましょう、あ、大丈夫、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします、ね、ありがとうございます、うん、
はい、ではですね、今回はこのぐらいで、はい、はい、終わりにしていきたいと思います、
ありがとうございました、
ありがとうございました、静かに聞いていてくださった方々、
はい、もすみません、
もし聞いてくださった中でご質問があるっていう方はですね、ぜひコメントやレターいただければと思います、
はい、
どうぞよろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました、太郎さん、またお話し
します、はい、いえいえ、ありがとうございました、はい、またね、
はい、失礼します、はい、ありがとうございました、失礼します、
ありがとうございます、バイバーイ、
はい。